い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週は驚きましたね。日経電子版やね、ニューヨークタイムズ、世界の国ではイギリスの政府のサイトかな、世界の名だたるコンテンツ提供会社のですねサイトが一時的にダウンして、あれまたどっかの国が攻撃したかなと思ったら、どうもですねコンテンツを扱っている会社のサーバーが落ちたと。僕その時に思ったのはね、脆弱だなと。なんだよ、ね、こんなことで世界のかなりのねサイトの閲覧ができなくなるのかと思ってね。ネット社会ものすごく便利だし、ものすごく時代の進歩を早めている面はあるんだけども、一方で脆弱性というのはですね今週露骨に示されたというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日本の製薬大手エーザイは、アメリカのバイオテクノロジー企業と共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬について、アメリカ食品医薬品局の承認を獲得しました。従来の認知症薬とは異なり、認知機能の低下を長期的に抑制する機能を持ち、治療のあり方を大きく変える可能性があります。
まあ、日本ではまだ承認されてないんですけれども、エーザイが絡んでいるということで期待したいなと。日本もね、認知症の方はものすごく多いんで待たれますよね。
アメリカのアップルはスマートフォン、 iPhone などの次期基本ソフト iOS15 に、急拡大するビデオ会議サービス Zoom に対抗する機能を新たに搭載します。従来のビデオ通話アプリ FaceTime を改良し、複数の利用者が会話しながら同じ音楽を聴いたり、一緒に映画を見たりできるようにします。またアメリカの Google のモバイル端末向け OS、Android やアメリカ Microsoft の Windows の端末からでも、ブラウザ経由で通話に参加できるようにします。
Zoom 潰しのように、Zoom が行っている機能を iPhone でもできるようにしようと。そこが大きくですね、注目されているんですが、僕が iOS 15に詳しい人に聞いたらですね、マナーモードも3レベルぐらいできるらしいですね。つまり今までマナーモードにすると iPhone って全然音しなかったじゃないですか。それを指定して家族から電話かかってきた場合はマナーが外れるみたいなね、そういう機能も持たせるんじゃないかなとこう言われてるんですよ。7月中旬にね、我々も使えるベータ版が出るらしくて、私それいち早く入れようと思うんで、そしたら皆さんに報告しようかなと。iOS なので、まあ、いつ来るのかわからないんだけど、まあ、大体秋頃というのが今の一般的な見方ですね。ちょっと楽しみな新しい OS なのかなというふうに思いますよね。
中米エルサルバドルのブケレ大統領は、代表的な暗号資産であるビットコインを法定通貨にするための法案を国会に提出しました。実現すれば世界で初めての事例になるとみられます。
これね、私ね、大丈夫かなとまず思いました。だってビットコインってものすごく値動きが激しいじゃないですか。7万ドル近くいったかと思うとね、4万ドルに落ちてきたりしてですね、かなり値動きが激しい。ただしエルサルバドルってのはですね、私も一回行ったことがあるんだけど、非常に貧しい国で、出稼ぎにしてエルサルバドルへ送金するときに手数料がものすごくかかるわけじゃないですか。ビットコインで支払ってもらえばスマホで一発でね送金できるわけなので、エルサルバドルという国にとってはある意味危険だけれども合理的な判断かなというふうに思います。 でこれでですねビットコイン相場が動いたかなと思ったら、まああんまり動いてないですよね。各国中央銀行がビットコインに関してかなり厳しい姿勢を打ち出してるんですけど、一方でもこういう動きがあったり、企業でもビットコインを中心とする仮想通貨をアセットの中にいる、まあテスラがその代表なんですけれども、動きも出てきていると。まあしばらくその綱引きが続くのかなというふうに思いますね。
菅総理大臣と野党各党の党首との初の党首討論が行われました。立憲民主党の枝野代表がコロナ緊急事態宣言の解除の判断について、厳しい基準を明確にすべきだ、東京都については1日あたりの新規感染者数が50人程度に下がるまで厳しい対策を続けるべきだと強調したのに対し、菅総理はワクチン接種こそが切り札だ、10月から11月にかけては必要な国民希望する方すべてを終えることも実現したいと表明しました。
あまり見どころはなかったですよね。枝野さんのね攻めも甘かったし、どちらかっていうと何かあったら協力したいんでとかいう話がね前に出てきて、菅さんもね多くの人に批判されてますけど、なんか1964年の東京オリンピックの思い出話かなんかしちゃってね、45分しかないのにねそんな話されてたらもう議論も進まんなと。ただね、私は前から思ってたんだけど、立憲民主党がねゼロコロナって言うじゃない、それ何なのと思ってたのね。そしたらやっぱりね菅さんがゼロコロナってっていう話をしてたんで、自分の党を売りたい気持ちはわかりますよ。でもゼロコロナって全く定義されてないし、なんか両方ともあんまり大したこと言ってないなという感じがしましたよね。
IOC 国際オリンピック委員会のデュビオリンピック統括部長は記者会見で、東京オリンピック・パラリンピックの会場に日本国内の観客を受け入れることの是非について、決定の時間軸はおおよそ6月末だ、今は決まっていないと答えました。海外からの観客を受け入れないことは発表済みで、国内の観客への対応に関心が集まっています。
今週の月曜日かな、火曜日と続けて国立競技場の周りを用があって車で走ったんですけども、入れない道がいっぱいあるんですよ。ああもう全然後戻りできないなと思っていたらですね、 NBC がかなりの大規模な中継をやるんだということを今週正式に発表しました。最大のスポンサーがそう言ってんだから、まあやるんでしょう。
中国の今年5月の卸売物価指数は1年前と比べて 9.0% 上昇しました。リーマンショックが起きた2008年9月以来の高い伸び率です。資源価格の高騰の影響が部品など中間材にも広がっています。
これはですねポイントの1のところで取り上げたいと思います。
SEC アメリカ証券取引委員会のゲンスラー委員長は、リテール証券の売買無料化を支えるペイメントフォーオーダーフローと呼ばれる取引慣行について調査すると表明しました。ゲーム感覚の操作で頻繁な取引を促すアプリなどにも言及し、公正な市場環境の維持に取り組むと強調しました。
証券取引所を、ね、取り囲む環境というのはどんどん変わってきて、高速取引っていうのはねマーケットでも大きな問題になりましたけれども、今はですね若者を狙ってですね証券取引を無料化する動きが激しく世界的に広まってます。日本でもですね一部の証券会社はもうホームページに書いたんですよね、何歳以下は無料みたいなね。じゃあなぜ無料なのかっていうのが問題でですね、結構そこの情報をヘッジファンドなんかに売ってそこからお金得ているというアメリカの業者の動きもありました。いろいろな技術進展の中で、テクノロジーの進歩の中で、公正なマーケットをどうやって維持するかっていうのは永遠の課題になってきましたね。テクノロジーの進化がものすごく早いのでね。
アメリカのバイデン大統領はヨーロッパ歴訪の最初の訪問地であるイギリスに到着し、ジョンソン首相との会談で民主主義を守るための両国の協力目標を列挙した新大西洋憲章で合意しました。歴訪中 G7 や NATO などの首脳会議で同盟国との関係修復を打ち出し、中国やロシアに対抗する体制を整えます。
バイデン大統領にピタッとひっついていくはずだったアメリカの記者団の飛行機がセミのエンジンへの付着でね飛べなくなったりして、日本の菅首相もね機材の故障で1時間半遅れたりして、まあ結構いろいろあるんですけど、まあ私は G7 という枠組みの中ではですね、やっぱり中国とロシアがあまりにも西側に対していろいろな問題を仕掛けてきているので、かなり結束するのかなと。でもまあ考えてみれば、ジョンソンさんってのはトランプさんと非常に仲良かったはずでですね、バイデンさんはジョンソンさんはこき下ろしてたわけですよね。それまあもう立場が変われば仲良さそうにですね、奥さん連れて4人で海辺歩いてですね、まあ政治家というのは変われば変わるもんだなというふうに思いましたよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、中国の今年5月の卸売物価指数がリーマンショック以来の高い伸び率となりました。資源価格の高騰の影響も広がっているようですね。
まあこれは一つの現象ですね。アメリカではですね、5月の消費者物価指数も発表になって、で1年前に比べて 5.0% 上昇してるんですよね。 FRB のですね、物価上昇目標はまあ一応 2% ということになってるんで、2倍以上じゃないかと。私この数字が出た時にですね、すぐ心配したのはアメリカの債券利回りはどうなるか、逆に下がったんですよね。それでインフレの兆候というのは世界経済あちこちで見られます。例えば日本でも野菜価格がものすごく上がってるとかですね、また世界的にコンテナの動きが鈍くなって、荷動きが悪くなったことによって、つまり物流に各所で障害が生じてるわけですよね。で、物流が悪くなったがゆえにスエズ運河の一時的な封鎖もありますけれども、物が値上がりしている。だからエコノミストの間ではですね、案外世界はですね、今までの低インフレから少しインフレの高い状態に移行するんではないかという見方が強い、はい、でこれに対して FRB はですね、いやこれは一時的なんだと、今その2つの見方の争いの中にいるわけですよね。で、マーケットがどっちの見方してるかというと、時間の経過の中でマーケットは賛成だったり反対だったり、どっちかに賛成どっちかに反対っていうのを繰り返すわけですけども、はい、昨日のニューヨークの指標10年債の利回りを見る限りは、いやこれは一時的なんだという見方になっているわけですよね。でもですね、まあちょっと心配しといた方がいいのは、最近の原油価格を見るとバレル70ドルぐらいにこうずっとなっていてですね、一時よりはやっぱりかなり底上げされたなという感じもしますし、金もですね高いという状況があります。物価の一時的な上昇、世界的なね、はかなりの程度説明できることは確かです。つまり今までコロナ禍で需要が抑えつけられていて、アメリカでも日本でもそうなんですけれども、家計がですね、かなり貯蓄を溜め込んだという現象も指摘されているわけです。もちろん生活が苦しくなって、貯蓄を全部吐き出して、今苦しいという人もいるんです。マスコミはそういうニュースをかなり大きく扱うんですけど、一方ではですね、例えば日本でもアメリカでも株価が上昇して、株を持っている家計の豊かさというのは、一段とレベルアップしているところもあるわけですね。
はい。
だから地方のデパートなんかでも結構宝飾品が売れたりして、という現象が、まあこれ、K とも言われるんですけれども、起きている。それらの人の需要が一方であるというのと、アメリカではもう雇用がですね、人が見つからないみたいなところまで来てるわけですよ。働き手を探してもね。で、そうすると労働賃金も上がってくるかもしれないという状況がある。資材もですね、コンテナ不足であんまり動かないと。そうするとインフレ率が高い水準というのはしばらくは続くというのは確実なわけですね。じゃあその後どうなるかということですよね。消費者の心理としては1年2年消費を抑えてきてパパパッと使うとですね、ああ気が済んだっていうことでですね消費あんまりしなくなるっていうこともありますよね。で、値段が高いとやっぱり買えるものが限られてくるので、はい、すぐしぼむということもありえますよね。だから私はね、アメリカの今週の債券利回りの動きを見ていながら、マーケットってのはどちらかというと FRB サイドに立っているのかなということです。だけども、イエレンさんもそうなんですけど、財務長官前のね、FRB の議長もそうなんですけども、やっぱり政策当局者は心の中ではちょっと不安だなと思っているはずなんですよね。だからそういう心理的な変化がこれからのマーケットにどうやって出てくるのか、 日本は世界的に見ればですね、先進国の中ではワクチン接種が遅れているんですけれども、アメリカなんか見るとですね、例えば比較的慎重だったカリフォルニアにおける球場の入場制限、エンジェルスタジアムもね、全員入れるということになっていて、球場見てるとマスクしてる人も少ないんですよね。またフランスなんかでもね、結構レストランが屋内でも食べてもいいよという状況が出てくるということで、まあしばらくは物価上昇圧力強い。ただ問題はそれがどのくらい続くかということで、私はまだまだ一時的な可能性が高いなというふうに思ってますよね。
次は10都道府県に発令されている緊急事態宣言、この解除への関心が高まっているようですね。
まあ多分解除するんでしょう。緊急事態宣言っていうのはですね、英語にすると、まあ何回もこの番組で言ってるんですけど、エマージェンシーなわけで、エマージェンシーかでオリンピックやるのかという話になってですね、見栄えが良くないですよね。だから英語にするとなんか意味がよくわからないですね。まん延防止等重点措置に6月の21日からね、移行するというシナリオなんでしょう。報道されているシナリオは、オリンピックの直前にそれも解除するということになってんだけど、僕は実はですね、オリンピック期間中どうするんだいというのがですね、私の最大の関心で、オリンピック直前にまん延防止等重点措置も解除したら緩みますよね、国民のね。オリンピックもやってるわけだし、日本選手が予想外の金メダル取ったりしたらですね、もう大いに盛り上がってですね、レストランでお騒ぎする人も出てくる可能性がある。じゃあオリンピックを片方でやりながら、一方で緊急事態宣言発布みたいなですね、そういう危険性もあるわけじゃないですか。どうすんだろうなぁと。だから今野党はどちらかというとやるべきじゃないみたいなね、意見だけを言ってるんだけど、もう行われるんですよ、もう間違いなく、
はい、
行われるっていう前提で、じゃあどうすべきかということをですね、専門家の人たちも政府も国民に伝えた方がいいと思ってるんですよね。というのはもう世界全体がオリンピックは今日本でやろうということで動き出しているので、止められない、止められないと始まる、始まったら感染が拡大する危険性があるという流れの中にあるわけですよ。まあ今の議論はね、日本の議論はオリンピックまでに解除するかしないかみたいな話になってんだけど、そこじゃないよ問題は、と。バブル方式で行われるので安全安心だって政府は言ってるけど、本当かなと僕は思ったんですよね。だってやっぱり安全安心だって言いながら緊急事態宣言解除され、それに続くまん延防止等重点措置も解除された中で大きなイベントが行われたらですね、ないだろうけど日本サッカーがオリンピックで金メダルみたいになったらですね、それ大変なことになりますよね。
そうですね、
大変なことになる。仮にですよ。だから人の動きが激しくなるんですよ。じゃあその場合どうするかというのを、もう政府も専門家もメディアも少し考えた方がいいと。今ね、やるべきかやらないべきかみたいな、そういう議論になってて、もう遅いよそれはと。もうやるんだから、
はい、
やるという前提で議論始めた方がいいんじゃないのと。もうダンディールですよ、これは。オリンピックをやるというのはね、はい、いい悪い、僕だって賛成してませんよ、こんな環境でやるのはね。でも行われるわけだから、行われ始めた時に何が起きるかって言ったら今から予想できるわけですよね。とにかく長いんですよ。オリンピックは7月23日から始まるわけでしょ。で、パラリンピックが終わるのは9月5日です。1ヶ月で終わらないですよ、
はい。
だからそういう意味ではですね、そっちの方が重要であってですね、ポイントも宣言解除で大丈夫かって言ってるけど、大丈夫じゃないです。解除したらその後のことをしっかり決めとかないと、大変なことが起きうるということだと思いますよね。
はい。続いてはアメリカのバイデン大統領がヨーロッパ歴訪に出発しました。最初の訪問地であるイギリスに到着し、ジョンソン首相と会談しました。
中国があまりにもオフェンシブなね、姿勢を取っているがゆえに、逆に西側諸国は結束しやすくなりましたよね。あそこまで露骨にですね、日々ですよ、外交部のスポークスマンがですね、西側諸国を刺激するような高圧的な態度をとっている。先週ね、カリュウさんの本を紹介して、なんであんなにですね高圧的な態度をとるのかという話をちょこっとしたのかな、
はい、
中国人にとっては当たり前らしいんですよ、あれがね。攻められたら攻め返すっていうのが、でもあれがですね、中国の印象をものすごく悪くしている。相手がそんな態度だったら俺たちは結束するぞっていうのが今の G7 ですよね、
はい、
でアメリカはどちらかというとその主導権を取りたいということなんだけれども、 ジョンソン首相はですね、いや、ヨーロッパとアメリカがやるんだということで、まあ、主導権争いしている。日本はですね、中国に地理的に近いという特殊な立ち位置にあって、中国とどう対応していくかということはですね、微妙なところもあるんだけれども、僕はもうはっきりしてると思うんですね。今の中国のような政治体制、社会に対する締め付けをですね、絶対拒否すべきだというのが私の意見ですね。それは多分自民党も同じだろうし、それは立憲民主党だって同じでしょうね。だからそういう意味で言うならばですね、日本の立ち位置もある意味非常に明確になってきていると。で、そうするとですね、ロシアや中国が西側に対する攻撃をすればするほど西側諸国は結束するという結末になるわけで、私はね、中国は戦略的な過ちを犯しているというふうに思うんだけど、まあ、一帯一路があるんで、東欧はね、中国に取り込まれるだろうとか言われてるけども、あれだけ中国に一時は取り込まれたと思われたオーストラリアがいかに態度変更したかというのを見れば、中国が知らず知らずに他国に与えている脅威というのは非常に大きなものなので、バイデンさんが考えている方向でかなりの部分において、対中国、対ロシアで結束できるんではないかなというふうに思っていますね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週もね、本を紹介したんですが、続けてですね、私が最近読んだ本の中で面白いなと思った本をですね、紹介しようと思います。
はい、
正高信夫さんっていうですね、霊長類学発達心理学者、大阪生まれでですね、大阪大学大学院を出た、博士課程修了された方ですね。京都大学の霊長類研究所の教授も務めた方なんですけども、まあこの人はですね、結構新潮新書だけでも猿とつくですね、本を何冊も書いておられて、だから携帯を持った猿とかですね、猿というタイトルはついてないけど、いじめと引きこもりの人類史とかですね、いろいろ本を書かれている方です。いろいろ本を書かれている方ってことは文章がうまいということですよね。
はい、
結構この本もうまくてですね、表紙もですね、本当にマスクした猿がこう出てきてるわけですよ。で、そのサブタイトルがですね、パンツ以来の歴史的変化というふうに書いてあってここであんまり言いづらいんだけど、なぜ人間はパンツ履いたかというところからスタートしてですね、人類はマスクをし始めました、コロナ禍でね。それはそうですよね、はい、マスクをあれだけバカにしていたアメリカ人もマスク一時的にはしていたわけなので、で、マスクはですね、僕も思うんだけど、家族の唇以外はですね、最近レストラン行ってもどこ行っても、女性従業員を含めて、店長も含めて、それらの人たちの口元見てないじゃないですか。
そうですね。
だって見れないわけだから。非常に面白いなと思ったのはね、異性は別の性からそこを隠されると、興味を持つっていうね。あ、なるほどね、と。具体的には言わないけど、まあそうですよね。隠されるとこは見たいわけですよ。そうするとね、いや、マスクってそういう役割を果たすのかというね、問題意識があります。で、あんまりね、言うとネタバラシになるんで、
はい、
言いたくないんだけど、この本はですね、さすがにうまいなと思ったのは、レディー・ガガがですね、奇抜なマスクでコンサートに登場したところから始まるんですよね。
はい、
で、二つあって、一つはどう見ても男面だなと、もう一つは女性面だなという二つのマスクが出てくるんですよね。で、そこからスタートしてるわけですよ。この本を読みながら、これは早く紹介しといた方がいいなと思ったんですよね。というのは、アメリカ人マスク外し始めたじゃないですか。これマスクをする猿という前提は、マスクもパンツ以来の大きな変革だから、マスクを人類がずっと続けるという前提でこの人は書いてるんですよ。なるほどね、コロナ禍は続くからと。 でもアメリカではもう見ているとマスク外してる人がいっぱいいるので、
はい、
早くこの本を紹介しないとタイミングを逸すると思ったのね。
はい、
正隆さんが本を書いた時点と今の時点はやっぱりかなり違います。霊長類学をずっとやってる方なので、猿と人間をずっと比べながら学問を続けてきた人なんですよね。発達心理学もやっているんで、そういう意味ではですね、いろいろなところに彼の知識が披露されていて面白いんですよ、はい、で人類はもともとね乱婚だったんだけど一夫一婦制に移りましたとなぜでしょうかとかですねいろんな問いかけがあってですね結構面白いんですよね。だからそういう意味ではですね今読んでおくべき本かなとで日本でももしかしたらですよワクチン接種が進行したら誰もマスクしなくなるかもしれないのでその時はこの本はあまり手に取られなくなる可能性がある。今だからマスクをするとある。うん、そうだよねって読みたくなるじゃないですか。
関心が高いですよね。
そうそう。だからそれね、関心が薄れる前に紹介しておきます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、正隆信夫著、マスクをする猿でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
マスクといえばですね、これほど評価が変わったものも珍しいですよね。アメリカの CDC なんかね、マスクなんかしなくていいって最初言ってたのにそのうちですねマスクをしましょう、マスクこそ命だみたいになってね、最近ではもうマスクしなくていいって何なんだよ一体と。僕もねどちらかというとマスクは感染した人がやるべきものだと思っていたんだけれども、どうもいろいろ調べていくとですね、マスクをしていると他の人たちが口から吐き出したウイルスを吸収するのをある程度止めてくれると。そう、体内に入るウイルス量が少なくなるじゃないですか。少なくなるとたとえウイルスにさらされても新型コロナに感染する確率が低くなるという分析を読んだ時にですね、これはまあしなきゃいかんかなと。ただですね、最近朝早い時間に人がいないとこある時なんかもちろん外してますよね気持ち悪いからだからね、日中の暑い時は外出しないようにしてますどちらかというとね、
辛い季節になってきましたね。
オフィスにいるか自宅にいるかでじっとしている。マスクとね、どのくらい付き合わなきゃいけないのか、今年いっぱい付き合わなきゃいけないのかね、また来年もそうなのかもしれないけれども、うまい付き合い方をしなきゃいけないなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。